はい。では、改めてのイベントの告知になりますが、私、秋とよちえが4月と5月に久しぶりにイベントを開催いたします。その名も、海外志向ガールズに送る脱帰国後キャリア人生迷子ウェビナー。これは4月と5月に1回ずつやる、計2回のウェビナーなんですが、その名の通り、セミナー形式で留学ロスだったり、あとは海外から帰ってきて、日本でちょっと人生迷子になってしまっているっていうような方に向けて、なんでロスとか人生迷子になっちゃうのかっていうようなメカニズムだったりとか、その辛い時期の乗り換え方、そしてその後、乗り越えた後に海外転職とか、あとは国内での外資就職をどうやってやるのかっていうようなお話をデイワンでしていきます。
はい、そしてデイには5月の、12日の日曜日にやるんですけれども、デイ1で私たちに、持って、そのセミナー形式でやった時に感じた疑問だったりとか、参加者同士での雑談会をメインに行っていきたいと思っています。私たちも帰国後に、こういう他の人たちとつながれる場所っていうのがすごいなくて、それはどうしてもね、作ってみたいなと思っていたので、そういう意味でも、できるだけ皆さんメインの時間にしていきたいと思っているので、皆さんのロスだったり、人生迷子だったりっていう経験談を共有したりして、過ごす時間にしていけたらなと思っています。
はい。興味のある方は、このポッドキャストの概要欄にお申し込みのフォームと、あと詳細のリンクを貼っているので、もうちょっとこのイベントについて知りたいっていう方だったり、あとはもうお申し込みしたいっていう方は、そちらのリンクをクリックしてお申し込み、あと詳細の確認をしていただけると嬉しいです。
はい。今回のイベントは両立とも無料のイベントになっているので、皆さんとお話しできるのをすごく楽しみにしています。
楽しみにしてます。
ハーベストラジオ、キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私よっちえはアラサーでカナダに社会人留学、とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さんこんにちは。あきと。
よちえです。この間さっていうか、2日前、1日前がちょうど、4月の1日だったの。日本でね。で、4月の1日の月曜日で、日本だと新社会人か 新社会人のさ、入社式がほとんどの企業で行われてるっていう日に毎年なるんだけどさ、うちの私が働いている会社は、基本的に中途しか取らないし、私自身も在宅勤務だから、あんまりそのフレッシュみたいな感じはね、直接受けられなかったんだけど、その日にちょっとシェアオフィスにね、行こうと思ってバスに乗ってたら、そのシェアオフィスに行くまでの道のりで、結構大きめのセンターみたいな、文化センターみたいなところが、を通るんだけど、そこで多分、おそらくどこかの企業が、入社式を行っていて、その入社式に向かう、新社会人と思われる方々の団体がさ、いてさ、みんなフレッシュなスーツ着てさ、ちょっと就活の時とは違うじゃん、スーツも。
そうだね、
そうそう、ちょっとだけ社会人らしいスーツを着て、でもそれでもすごいフレッシュなのが伝わってくる感じで、でみんなちょっと緊張した面持ちで、ここで場所合ってるかなみたいな感じでさ、 なんかやってて、すごい、あ、なんかすごいいいなと思って、私もそんなフレッシュな時期があったわなんて思ってさ、すごい良かったなと思って、なんかそういうのを見るだけでもなんかすごいフレッシュな気持ちになったんだよねっていう 共有です。
そうだね、もうないもんね、そういう気持ちになることって。
そう。なんか、そういうのっていいなって思ってさ、なんかお昼の時もちょうど、そこの、また別の団体なんだけど、ちょっとてかかなりもうベテランの人事の女性みたいな人を筆頭に、5、6人のなんか若い多分社会人の子たち、入社式終わって、みたいな子たちがお昼を食べに来てたんだよね。私がいるビルの近くに。で、なんかその時に、なんか、ちょっとお互いまだ敬語だけど仲良くなろうとしてたりするみたいな、わかる？この雰囲気を なんかすごい、感じて、めっちゃなんか すごいちょっとキュンとしたというか、あ、なんかみんな頑張れと思って、人事の人もさ、自分の会社でさ、こう、1年かけてさ、採用した子たちが、ちゃんと、ね、入ってきてくれて、で、なんか、この子たちをちゃんと大切に育てていかなきゃなと思ってるのかなとかさ、ちょっと思いを馳せてみた月曜日でした。
なんかこう、なんだろう、心をくすぐられるというかさ、なんか
そ
いい気分になるよね。
う。そう、すごいフレッシュな気分になったし、ちょうどなんか桜もね、咲き始めた頃で、いい季節じゃないですかって思ってる。
ねえ、なんかこう、外から見るとさ、うちらみたいにもう何年間か社会人経験した身から見るとさ、あ、なんか、ヒヤヒヤドキドキワクワクするよねとかってこうなんだろう、あったかい目でこう見れるけどさ、でもまあ本人たちはさ、自分たちもね、その時思い返すとすっごいやっぱガチガチに緊張してたじゃん。全く学校とは違う環境で働いていかなきゃいけないって。だからその大きなライフステージのこう変化っていうのもさ、あ、この子たちはこれからたくさん大変なことにこう挑戦していかなきゃいけないんだなとか思うとさ、あ、頑張れっていう気持ちにもなるね。
そう。そんなわけで、私たちが、今日お送りしたいものは、働く私たちへのメッセージという大トピックの中の新社会人編ということで、まあ、今年新しく社会人になるよっていうリスナーさんの方に向けたメッセージをちょっとお送りしていきたいなと思っています。
はい。そう、今日私たちからは、まあ、大きく分けて4つのこう新社会人に向けたメッセージを送っていきたいと思うんですが、まあ、もちろんこれからとかもう社会人に今月からなりましたっていう人もそうだし、あとはまあまだ1年目、2年目っていう人たちも、まあ、新社会人の枠にまだ入るのかなっていう気もそうするから、そういう人たちも参考にしてもらえるかなと思うし、または今まだ大学生ですっていう人もこれから社会に出ていくっていうことで、まあ、参考にできるかなと思うんですが、そう、ちょっとまあ私たちがまあ実際に日本で何年間か働いたりとか、あとは海外に出て働いてみたりとかっていうまあ経験をもとに、あ、日本ってこういうやっぱ文化があるよなとか、そういうちょっと外側から見た、そう、メッセージも入れていくので、そう、早速じゃあ4つある中の1つ目からじゃやっていきましょうか。
よし、レッツゴー。
レッツゴー。まず1つ目は、日本独特のこの同期っていう文化をぜひ、まあ、楽しんでもらいたいというか そう、これは日本にしかない独特な文化なので、この同期がいるありがたみとか、あと同期がいるからこそやっぱり辛いこととか乗り越えられると思うので、そう、ぜひ同期の仲間とのこう絆とかを深めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
そう、日本は他の、まあ、私と秋はさ、アメリカ、カナダしか知らないじゃん。だから、もしかしたら日本だけじゃなくて、他のアジアとかさ、もう世界のどっかの国にこの文化があるかもしれないから、まあ、わかんないんだけど、少なくとも私たちが知ってる中では、日本独特だなってすごい感じていて、で、やっぱりさ、新卒で、用意ドンで取るから、用意ドンでスタートするじゃん。だからこそ、芽生える仲間だから。その一緒に始めて、同じ会社で始なんていうの勤めていくっていうのってすごい心強いじゃん。先輩とかにはさ、 なかなか言えない悩みだったりとか、もちろん上司にも言えないこととか、なんかこれってどうしたらいいのって、なんか聞くまでもないことを気軽にちょっと聞けるみたいな仲間ってめっちゃ大事だよね。
本当にそう思う。しかも学校とか会社以外でこの同期っていうのなかなかないじゃん。
ない。
とかやっぱり、まあ、外出ちゃうと年齢がバラバラだったりとか、なんかこうステータス的にもバラバラだから、やっぱりこの同じレベル感で話し合えるとか仲良くなれるっていう人たちってやっぱなかなかいないと思うから。だからこそ、この会社で、まあ、同じ時期に始めて、で、大体がまあ同じ年齢だと思うんだけど、まあ、もちろん浪人したりとか、なんか、まあ、いろんな大学に出たとかで、そういうので、まあ、年齢の幅はあるとは思うんだけど、でもやっぱり同じ感じのレベルで、同じタイミングで始めるっていう、スタートの地点が一緒っていうだけで、やっぱり理解し合えることも全然違うから、で、同期が1人だろうが、10人だろうが、やっぱり、まあ、仲悪い人とはね、別にそんな仲良くしなくてもいいけど、でもやっぱその中で、こう、つながれるなって思う人との関係は築くと、絶対その後、大変なことあっても乗り越えていけるし、あと、やっぱ、生涯、こう、つながっていく仲間にもなるかもしれないから、この同期の出会いは本当に大切にするといいんじゃないかなって思うよね。
そう、私の場合で言うと同期がさ、いたんだけど、私の他に3人。でも全然なんか同じタイプの人間じゃなかったから、最初の同期、その新卒の同期って一番大切な期間をなんかあんまり同期とうまく過ごせなかった だよね。だからこそなんか別の会社に、大学の同級生とかで別の会社に勤めて、その別の会社はもう少し大きいから、もっと同期の数がいる人たちとか見てるとさ、そう、数がいればそれだけさ、気の合う仲間に会う確率も高いじゃん。だから私は自分の大学の友達が、なんかその同期たちと、なんか、ちょっと今日同期飲みなんだとかさ、同期飲みってあったよね。同期飲みって何って感じだけど、同期だけで飲む飲み会、また出前だけど。とか、なんかその、研修の後にちょっとこ、と、同期とご飯行ってきたとか、なんか、お休みの日も同期と、なんか、まあ、遊ぶ？なんか、山登るんだとか、なんか、そういうのが、友達に聞いててさ、私はその同期とすごい、うまく距離、うまくっていうか、なんか、全然その、仲良くなれるタイプじゃなかったからこそ、なんか、すごい、大学の友達は、なんか、ね、いい仲間に出会えて、いい同期とこう同期関係を築いていてさ、なんか私はそれがすごい羨ましかったんだよ。だから仲良くなれそうな同期がいる人はもう本当に大切にした方がいいなって思ってる。
羨ましいよね。そうやって何
超
人
羨
かの
ましか
同
っ
期で
た。
ね、仲いいの。私も
そ
さ、日本で新卒で入った会社、もう私の場合は新卒だったんだけど、10月入社で、
う。
他の何、日本の大学出て日本でみんなで入るとさ、4月だけど、私は、まあ、海外枠みたいなので入ったから、やっぱちょっとタイミングが違くて。だから私は同期っていう同期がグループではいなかったんだけど、でも一人だけ一緒のタイミングで入った子がいて、で、偶然その子も同じチームというか部署の子だったから、そう、その子とは、まあ、お互いに新卒的な感じで入って、だけど、お互いに海外の大学出てて、その子も、どこだっけな、中国かどっかの大学出てて、そっか、バックグラウンドもちょっと似てて、で、同じ部署に配属っていうので、結構私はその子と同じタイミングで入れたから、すごいその後、仕事やりながらもこう切磋琢磨できてとか、本当あの先輩うざいよねとかさ、あの人ってこうだとか、そういうことを話し合ったりできたから、こう一人いただけでも私はすごい良かったなと思ったんだけど、でも他の大の子とか見てるとさ、もうそれこそテレビで見るようなとかドラマで見るような、まあ、8人10人ぐらいの同期で仲良くて、こうみんなでスノボ旅行行ったり同期飲みとかさ、
行
し
きた
て
かって
、
た。
うわ、羨ましいのって、なんかそういうのはね、やっぱり。なんかいいなと思う。
いや、そうなんだよ。何でもそうだけど、やっぱさ、こう、利害関係のない仲間っていうのってすごいいいよね。お友達、同期とか、その、なんだろう、同じバックグラウンドを共有してるからさ、なんか、いい、話もすぐ弾むじゃん。それこそ、あの先輩うざいねとか、もう上司めっちゃ怖いよねとかさ、そういうのってやっぱ大事じゃない？一人で抱えて、なんて言うんだろう、別にその、 やめるほどではないけど、なんか人に話したらすごい楽になることっていっぱいあるじゃん。そういうのをさ、共有できるのって、大学の友達だとさ、会社が違うから、なかなか、なんていうの？心底理解してもらえない場合もあるしさ。だから、なんか同じ場所にいて、ああ、あの先輩ねっていう、なんか同じその、わかるじゃん。その、こういう人っていうのがわかる。同じ背景を持って喋れる人とか、あとは、なんだろうな、それこそ、まあ私は全然営業とかじゃないからわかんないけどさ、まあ切磋琢磨するっていうか、まああいつができるなら俺もできるみたいなさ、気持ちとかきっとあるだろうからさ、なんかそういう、なんて言うんだろうな、励まし合い、なんかこう高め合うみたいな、ちょっとなんか 熱血系になっちゃうけど、でもそういう文化ってすごい、いいなって思って、だから同期がいる人大事にしてほしいなっていうのが、まあ、私たちの一つ目のメッセージですね。はい。
じゃあ2つ目なんです
うん。
が、やっぱり新社会人で入ると本当に学生の時と全然違うから、いろんな葛藤とかやっぱりこう納得できないこととかもあるし、もうすぐに「あ、もうこんな会社嫌だ、やめたい」っていう時があると思うんですが、そんな方たちに送りたい2つ目のメッセージは、まあ、大体新社会人になってから3年間ぐらいは学ぶ期間として受け入れて、もういろんなことを吸収して頑張ってほしいなっていう点です。
そうですね。もう本当に、あ、もちろんさ、なんか超ブラックでさ、なんかワークライフバランスゼロみたいなとこだとさ、心身ともに疲弊しちゃうっていう場合は別として。なかなか例えばなんかこれ私がやりたいと思ってた仕事じゃないとかさ、なんか思ってたのと違うなぐらいの感じだったらやっぱりどこでもそれはあると思うんだよね、最初の3年間って。で、なぜなら別に、あ、まだその3年間って自分たちって別に何のプロでもないじゃん。まだ入ってむしろ吸収して学んでる段階だから、本当に何て言うんだろうな、どこに行っても同じだと思うんだよ、最初の1年、2年、3年ぐらいは。だから、まあ、よっぽどブラックとか、まあ、なんかこう、ハラスメントが横行してるっていうのは別として、通常の会社であれば、やっぱそこで学べるものってすごいあるから、学ぶ文化、学ぶ期間として、最初の2、3年は頑張るのがいいんじゃないのかなって、私も秋も思ってます。
ね、もう本当その時はさ、やっぱ嫌じゃん。なんでこんな仕事やんなきゃいけないのとか、大学で学んだことを全然活かせてないとか、自分の経験が活かせてないって思うんだけど、でもやっぱり社会人になるまでって学校にしか行ったことがなくて、まあ、インターンしたりとか、まあ、いろんな経験あるかもしれないけど、でもやっぱり正社員として会社に所属して働くって経験がなかったわけだから、そんな、ね、私たちが何ができるって言われたら大したことはできないわけで、実際。だからこう、例えばさ、まあ、いろんなことが納得いかなくても自分でビジネスやるとかって思ったとしてもさ、やっぱビジネスやるのも本当に大変じゃん、プロフィットを作っていくまで。
ビジネスの基礎をむしろ学んでるって感じだもんね。
そうそう。だから何をするにしても、やっぱりこの新社会人の、まあ、初めの数年間で学ぶことって、その後の転職にも絶対つながるし、自分で起業したいってなった場合でも、やっぱりこう基礎が大事じゃん、何をするにしても。だから基礎を使えるし、逆にこの初めいろんなことを学ばなきゃいけない期間なのに、それを中途半端にして転職したりだとか、なんか別の道に進んだとしても、やっぱりまた同じようなことが起こっちゃうと思うから、この初めの数年間はもう新しいことを学んで、社会人としてのこう洗礼を受けて、で、その後、まあ、自分はやっぱりこれじゃないだとか、これが得意だとかってさ、そういう自分が何が好きで何が得意かっていうのも分かんないと思うから、仕事するまで。だからそれを発見していくのも、この初めの数年間だと思うから。で、それが分かったら、次の方向にも進みやすいし。っていうので、まあ、いろんなことを発掘する期間と思って、仕事するのがいいのかなって思うかな。
そうだね。それにすごい近いメッセージとして、3つ目が、育ててもらえる。 ていうところがあると思うんだけど、やっぱりこのさっきも言ったように最初の3年間っていうのはもう本当に私たち何もほとんどできなくて、それこそ利益に直結することってあんまりできるような、まあもちろん実力がある人はさ、2年目とか3年目ぐらいからバンバン数字取ってくる人もいるかもしれないけど、でも少なくとも最初の1年間っていうのはどうしても会社でね、学んで、むしろお金を生み出してないのにお給料もらえてる、でも本当なんか過保護に育ててもらえてる期間だから、なんか本当に多分本当アメリカカナダとかで言うと基本的にはやっぱ実力で採用されるからさ、即戦力にならないと採用されないし、採用されても即戦力にならないと思われたらもう来なくていいですよって言われちゃう。この3年間日本で何も即戦力にも何もならないのにもかかわらずお金がもらえて3年間いさせてもらえるっていうのを、本当仕事ができなくてもね許される期間っていうのは本当に、なんかなかなかゆとりだよねって思ってて、
いや超ゆとり、本当に守られてる、
ね、ありがたい。そうだけど、そういうのってさ、なんて言うんだろう、他の外を見てないとわからなかったりするから、なんかアメリカ、カナダとか、まあそういう外資系とかだとやっぱこう即戦力採用になってきて、でもそれを知らないとなんか育ててもらえてる期間なんだっていうありがたみっては感じないから、なんかあえて、
そうだね、
そうあえてここですごい言いたい、強調したいなって思うんだけど、本当に最初の3年は育ててもらいつつお金をもらえてるすごいありがたい期間だと思って、ある程度のなんていうの、忍耐力忍耐を持ってなんかすごいさ老害みたいな感じだけど耐えろとかすごい、でもさ本当そうなの、他の文化だとなかなかねこうできないんだったら来なくていいよって言われちゃうけど、それがない期間っていうのはすごい大事だと思うから、そこはねすごいテイクアドバンテージした方がいいんじゃないかなっていうふうに強く思いますね。
守ってくれる人たちがいっぱいいるからね、新社会人の場合って先輩がまずいてさ、しかも日本の素晴らしいところってさ、新卒の研修が本当にしっかりしてるじゃん。
そうね、
めちゃめちゃしっかりしてる。
名刺の渡し方とかさ、電話の受け取り方とかさ、研修してくれるとかあないよね普通。
だってマニュアルがまずあるのが当たり前じゃん、新卒研修っていうマニュアルがまずあって、でしかも、まあ、会社ごとに違うと思うけど、私が前いた会社は3ヶ月だったんだよね、まず新卒の研修が。
それはすごい長いね。でも私多分 2,3 日で終わったよ。
あ本当、なんか多分ね、本当に何て言うんだろう、社会人としてのビジネスマナーとかっていう研修は本当数日間なんだけど、そこからグループワークやったりとか、なんかね、企業研究したりだとか、まあそういう期間があって、
すごい
すごいしっかりしてたんだけど、
めちゃめちゃありがたいね。
そうで、それが終わったら今度はさ、部署に配属されて OJT が始まるから、OJT の期間中はメンターがついてとかって本当にしっかりしてたの。
その3ヶ月は仕事一切しないの？
あ、しない。もう本当研修、学ぶだけの期間。
それすっごいじゃん。それで給料もらってたの？
そう、だからさ、本当ありがたいよね。教えてもらってるだけでお金もらってんの。
っていうか、それだったら別にさ、マーケティングのバックグラウンドなくても、その3ヶ月でやれば勉強できるってことでしょ？逆に言ったら。
新卒だと、まずさ、ほら、部署って決まってないじゃん。総合職で受けた場合って。なんかその研修の期間でいろんなこうワークとかをやって、で、そのなんか結果とかをもとに、なんかマーケティング部署、なんとか部署、セールスとかっていうふうにこう割り振られるらしいんだけど。
あ、そうなんだ。なんか全、マーケティング会社だから全部がマーケティングやる人だったと思ったけど、そういうわけじゃないよね。確かに。
そう。さらにサブディビジョンがそうあるから、まず研修でやったアクティビティとか、いろんなのをもとに、そう、配属されるんだけど、研修の中でさ、業界のこと調べて、で、それのテストがあってとかさ、やっぱいろんなのがあるから、まあ、その後につながる基礎知識をしっかり学んでるから、その後、実際に仕事していくのでも役立つし、で、実際に仕事してる中でも、ちゃんと先輩がついてて、で、先輩のさらに上に上司がいてとかでさ、こう、何かミスしても先輩とか上司が常に守ってくれるし、なんなら、 こう私がまだ1年目でやってた時も、もうまずはもうたくさんミスしてもいいから、もうたくさんこの間に学んでって言って、2年目3年目でしっかり自分で一人でできるようになればいいからっていうふうに私は教えられて、だからもう1年目は別に、なんだろう、大きなミスしても成績とか作れなくてもいいから、まずはもう基礎を学びなさいっていう感じ、心だったから、そんな1年目でさ、もう基礎、そんな期待してないからっていうさ、ところって世界で見ると珍しいと思うから。
てか日本で見ても珍しいと思う。そんなに3ヶ月も研修だけしてもらえるなんて、マジでお金むしろ払った方がいいんじゃないぐらいじゃない？
ねえ、本当だから、まあ会社によってね全然違うと思うけど、
違
まあ、
う
数
と
日で
思う
終わ
け
ると
ど。
ころもあれば数ヶ月やってくれるもあったりとかで、違いはあるとは思うんだけど、でも日本で全体的にやっぱりその研修とかビジネスマナーっていうのをさ、やっぱ初めにやってくれるじゃん。
そう、それもあるし、やっぱり1年目はそう、やっぱり先輩、上司が見てくれるっていうのはすごいあるよね。それが OJT だろうとなんだろうと、いちいちチェックしてくれるから、それはすごい、育ててもらえるっていう期間、日本独特なのかなってすごい思うから、ありがたいね。
そうだね。そう、でもこういう育ててもらえたりとか学べる期間だからこそ、逆に新社会人として、社会人としてのトランジションをしっかりやっていかないといけないと思うから、そう、4つ目のメッセージとしては、もう学生じゃないんだから、しっかり社会人として、社会人なりの働きぶりをするなりとか、こう意識を変えるっていうのが、まあ、新卒の子たちが持っておくべきこう責任感なのかなって思って。例えば、学生時代ってさ、もう仲いい子たちとだけ絡めばいいじゃん。
そうね。
自分たちのこの小さなバブルがあって。で、その中で好きなことだけ絡んで、で、別に嫌いなことは絡まなくてもいいから、まあグループワークとかあったら別だけどね。まあでもそういう世界だったけど、一度社会に出たらさ、もう嫌な上司はいるわ、なんか話の通じない同期はいるわとかさ、意地悪してくる先輩がいたりとかさ、やっぱ本当にいろんな人がいるじゃん。で、しかも選べないから、働く人。
そうなんだよね。すでにうちらより先にさ、いるからね。
そ
存在してるからね。
う。でも、へりくつなこともたくさんあるじゃん。
そう。なんかムカつくこともあるよね。それ、私のせいじゃないんだけど、みたいなさ。
そう、なんでこっちが謝んなきゃいけないのとかさ。
そう、知らねえし、みたいなのはめっちゃある。
そう、本当に理不尽なこともたくさんあるんだけど、でもこれが働くとか社会に出るってことの現実なわけで、学生時代みたいに、なんか私はこれしたくないからやれないとか、そういう考えはやっぱ通用しないっていうのが、まあ、現実っていうのをしっかり受け止めないといけないかなと私は個人的には思うかな。
いや、そうだけど、その時はさ、マジムカつくよね。
ムカつく。そう、本当に。で、
でも、だか
今、
らこそさ、あれじゃない？このムカついたことをだから喋れるのが同期なんだよね。
そう。
マジ、上司のせいで謎に謝らせられたんだけどとかさ、クライアント何なの？みたいなさ、そういうことを言えるだけでも本当に助かるから。で、もうなんか、うぜうぜって言って、また月曜日から、また頑張るか、みたいな。
そう。本当そういう時の同期ってありがたいと思うし、そ
ねえ、
んなちく
本当
し
に。
ょうみたいな経験もしながら、じゃあどうすればいいんだろうって考えて、で、あ、こういうふうに対処しようっていうのをやっぱり学んでいくことで、今後そういう場面を何うまく切り抜けられたりとか、もっといい会社、自分に合う人たちの会社に転職したりとかっていうふうに、
そうね。
自分のスキルに結局なるから。そう。だからやっぱり、まあ、大人として、学生じゃない大人として、こんちくしょうって思いながらも、やっぱぐっとこう耐えなきゃいけない時もある。
そうだね。でもこの3年、2年、1、2年、3年ぐらいまでっていうのが、まあ、社会人基礎力っていうものが身につく時期だよね、オーバーオールで。
本当そうだね。で、一度さ、この基礎ができちゃえば、いろんなところで応用できるから。トランスファーボースキルだからさ、前の、ソフトスキル、ハードスキルとかでもさ、ポッドキャストのエピソードで話したけど、どこの会社に行っても、どこの国に行っても使えるのが社会人基礎力だから。
なんかさ、どっかのブログで読んだんだけど、 やっぱりさ、うちらって例えばセールスとかだとしてもさ、事務作業できるじゃん。日本って結構、なぜなら事務作業から入ったりするからさ、営業って。だけど、他の外国、そのね、多分ブログ書いてる人はね、オランダとかね、なんかとヨーロッパ系だったんだけど、なんか、で、セールス、日本でセールスやってたからオランダとか、まあ、なんていうの、移住した国でも、そういうセールス系やろうと思って就職活動してたんだけど、日本人って、もうセールスだけじゃなくて、セールスの関するアドミンもできるから、なんか採用された時に、なんか、あなたこんなに他のことできるの？みたいな感じで驚かれたけど、でもそれってやっぱり、さっき私たちが一通り話した社会人基礎力があった上で、まあ、プラスセールスもやってきました、みたいな感じだから、なんかね、この社会人基礎力、この総合的な力みたいなのって、なかなか、職種採用だけだと身につかないスキルだからさ、こう、日本だと職種採用だとしても最初にこの基礎力をつける期間みたいなやつがさ、多分大方の会社あるから、なんかそういう意味では本当この最初の新社会人のね、新卒、第二新卒ぐらいの時までにこの社会人基礎力をつけとくと、海外とかに行っても職種プラスアルファのことでアピールができるっていうのはすごい私そのブログ読んで感じたから、まあ、日本で転職するときもそうだし、海外で転職するときも、職種プラスアルファの部分のプラスアルファかなって思うから、最初はもう朝起きるのだけでも大変だと思うけどさ。
そうだね、ほんと満員
そ
電車にね、揺られな
う。
がら
本当に、
仕
なんか
事行っ
私
て。
何やってんだろうみたいな感じで思うかもしれないけど、でも大事な期間だから大切にね、同期と愚痴を言いながら乗り越えてもらえたらなというのが私たちからのメッセージになるかな。
そう
は
だ
い。
ね。初めの数年間は一番大変だと思うんだけど、
そう
ちょっと
なの
そこを
よ。
ね、抜ければ見返すと、あの時あの経験してよかったなって思うはずなので、その期間をもっと利用するっていうような気持ちで、いろんなスキルとか仕事吸収していってもらいたいなと思います。
そうですね。というわけで、4月から働く皆さん、まあ、第二新卒の皆さんも、まあ、無理をせず、でも楽しんで、テイクアドバンテージして頑張ってもらえたらなと思います。
はい。では4月は、まあ、こんな感じで働く私たちへのメッセージというようなテーマで、ポッドキャストのエピソードをお送りしていくんですが、まあ、次回とかその次の週では、まあ、働く目的がわかんないとか、キャリアに悩んだらって、もう本当にいつになってもぶち当たるこの壁のトピックだったり、あとは嫌な上司がいたらとかっていうような、トピックもお話ししていこうと思いますので、次のエピソードもぜひ楽しみに待っててください。
はい、では最後にもう一度お知らせのリキャップをして終わりにしたいと思います。ポッドキャストの概要欄には詳細はポッドキャストの概要欄に書いておくんですけれども、4月と5月にイベントを開催します。デイ1、デイ2に分かれていて、セミナー形式で、デイ1ではセミナー形式で、まあ、留学ロスだったり、人生迷子のメカニズムっていうことをお話ししていきます。デイ2では皆さん同士で、雑談会を行う時間にしていきたいと思っています。
日程なんですが、Day1 は4月の28日日曜日11時から12時で、Day2 は5月の12日日曜日、こちらも11時から12時で開催していきます。
はい。詳細とお申し込みのリンク両方とも概要欄に貼っておきますので、興味がある人はお誘い合わせの上、どしどしお申し込みいただければと思います。
皆さんとイベントでお会いするの楽しみにしてます。
はい。ではまた次のエピソードでお会いしましょ
See you next time!
う。バイバイ。